止まらぬ円安、上がらない円の価値。安月給底辺会社員の僕には海外旅行なんて今やもう夢のまた夢です。旅行欲を満たすために見漁っているのが旅行系 YouTube。 まずはタイトルコールから今夜も始めたいと思います。最終便に間に合った0時ちょい前のゲーム。マイルで航空券、ポイントでホテルのアップグレードをしても、円安で食事も買い物も超がつく物価高にレートの悪さ。海外旅行での関税がかからない現地価格などのお得感ゼロ。安月給には辛すぎる時代です。皆さんこんばんは、ホトです。最終便にやっと間に合った芸が日付が変わるちょっと前、今日という日に家にたどり着き収録しているラジオです。そんな僕にはネットの海に落ちている旅行系の動画を見るのが精一杯。動画を見ながら海外旅行を体感しているような気になっています。ということで最近ハマっている旅行系 YouTube チャンネルを紹介したいと思います。ハマっている YouTube はワールドホッパー探検隊。男の子2人が海外旅行、飛行機、空港、テーマパーク、観光地などをリポートするチャンネル。僕の好きなものを詰め込んだようなチャンネル。でもチャンネルだけではなく見ていると編集もめちゃ丁寧でいいのです。僕は YouTube を見るとき、何か作業や家事をしたり、出かける前に準備をしながら流していることも多いので、一番困る動画が映像と BGM、字幕だけのもの。お出かけ系、キャンプ系のチャンネルに多いのですが、撮影しているときの映像と、そのときの周囲の音と作業音、流れるかっこいい BGM。配信される方がチャンネル内で話す声を聞けることが少なく、説明は字幕のみ。そんな動画に限って配信者さんは顔出しもしていらっしゃらない。複数台のカメラを多用して単純な映像にならず、視点がどんどん変わったり、全体の完成度はかなり高く、かっこいい動画であることは間違いないのです。ただしかし僕の動画の使用目的には合わないのです。まあそういったかっこいい動画を見るには、座って動画から目を離さず字幕を読み続けなくてはならないので、洗濯物を干しながら、出かける準備をしながら見たり聞いたりすることができないのです。残念すぎる。そんな中、ワールドホッパー探検隊というチャンネルは仲良く旅をする2人の男性。ちなみにゲイかどうかというセクシャリティへの言及はありませんが、男性2人でいいホテルに泊まってダブルベッドの部屋に宿泊しているなど匂わせポイントは出てきます。編集は旅先の現地の音や BGM、 もちろん字幕も入っていますが、しっかりと現場での2人の会話や説明リポート、そしてナレーションまで入っていて、家事中作業中でも再生しやすい。何気なく撮影したものを配信しているのではなく、しっかり見せるために撮影。事前の下調べもしっかりされ、 現地ではわからなかった歴史や成り立ちなどを事後に調べて字幕やナレーションで補足説明していて見応えもある。この動画作るの大変そうやなと思います。下調べして動画を撮影、補足事項を調べて編集、ナレーションの原稿作成、ナレーションの収録、再度編集してやっと配信。15分の原稿を作るのにもひいひい言っている僕とは大違いですよね。コロナ明けからの短期間で様々な場所、海外に旅をしておられ、それも高級ホテルに泊まっていたり、飛行機もビジネスクラス、ファーストクラスにも搭乗されていて、経済的にも余裕があるんやねとは思うんですが、でも番組の後半ではちゃんとホテルや飛行機を安く予約する方法を解説されていて勉強になります。僕が一番勉強になったのは、飛行機の時間に合わせて早くチェックアウトすることを事前にホテル側に連絡しておくこと。ホテル側はこのお客さんは早くチェックアウトする人、つまり早く部屋を開ける人、早く掃除等に入れるから今度は早めに到着するアーリーチェックインのお客さんに対応できる、それなら部屋のアップグレードができてこの部屋にしようとか、状況にもよるとは思いますが、ホテル側にもお客さん側にもいいアレンジをしてもらえる。また飛行機の予約はハワイに行くときに JAL のマイルを使って予約したいようで、 JAL 便で行くよりもマイルの提携をしているハワイアン航空で取った方が少ないマイルで行けたとか、別の行き先では搭乗する航空会社でチケットを購入せず、提携の航空会社のマイルで予約をする。提携の会社ではマイルを販売しているから、マイルを買って提携会社経由で乗りたい会社の便を購入したマイルで取る。そうすると乗りたい会社でチケットを購入するより安い金額でチケットが取れるとか、まあ調べるのが大変ではありそうですが、安くお得に航空券を買う方法っていろいろあるんだなぁと勉強になります。旅行好きの方も、旅行を予定している方も、旅行の予定はないけど出かけたい方も、ぜひ一度ご覧ください。もう一つ、最近よく見ている YouTube チャンネル、最新回の配信を楽しみにしているチャンネル、こちらはゲイを番組内で公言されているカップルのチャンネル、すべてひらがなで和語立つチャンネル。身長160センチと180センチのゲイカップルの主に休日の日常を動画にしたチャンネル。僕が思うこのチャンネルの推しポイントはやっぱりナレーション。現場の音ももちろんですが、ナレーションで自分たちの動画内の行動言動にツッコミを入れているところ、ご本人は字幕をつけるのが面倒でナレーションアフレコをされていると番組内でおっしゃっていますが、それが面白いのです。偶然の産物ってやつなんですかね。でもそれが番組の魅力になり、強み、個性になることがありますよね。僕のこのチャンネルでも独破機会をする際の発言で皆さんに楽しんでいただいた、また X、Twitter でいろいろなバージョンも作っていただいた、わろとけわろとけってセリフ。実は台本作成中は笑うっていう漢字を書いているだけでした。僕の台本作成では、収録時に感情を乗せれるように、笑いや汗などの文字を入れるようにしているんですが、毒を吐くことをマイルドにするために、笑いマークを入れていたんですが、もっとわかりやすく、毒舌をマイルドにしようとしていることを伝えたくて、収録時点で、わろとけわろとけに変更しました。 まあ、それを皆さんにいじっていただいて、そんなことが起こるんだと本当にびっくりしています。ありがとうございます。わろとけわろとけをこうとけこうとけとか、聞いとけ聞いとけとか、はまっとけはまっとけなどなど、新しいのを思いついた方はぜひ教えてください。パクらせていただきます。わろとけわろとけ。わごたつチャンネルに話を戻しまして、さらに好きなポイントは、お二人のキャラクター、身長差20センチのカップルらしく、性格も違うお二人、長身で天然な雰囲気もある達也さんと、しっかりしてそうで楽しいこと大好きでもお酒での失態もある和子さん、こだわりポイントがそれぞれあったりと、飾らないお二人の雰囲気好きです。編集は和子さんがされているようですが、字幕での小ボケも面白い。字幕を読むと動画に集中しなくちゃいけないんですが、作業をしながら流しているので、何度目かの視聴で面白い字幕に気づくこともあり、なので何度もおかわり視聴をしています。そしてお二人のお出かけファッションが素敵、超モード系やアパレル系のハイセンス真似できませんってファッションではないんですが、お二人がそれぞれの体型に合った、長身の達也さんは長身を生かした、小柄な和子さんは小柄な体型に合ったファッションをされていて素敵です。まあ、昔テレビでピーコさんが言っていましたが、長身の方は大胆な柄やデザインの服でも着ることができる、逆に小柄な人は年齢よりも幼い格好、若い格好、甘さのある格好でも似合うそうで、キャップがとってもお似合いです。まあ、そんな中でも僕がいいなと思ったのが、長身の達也さんの夏の装い、ギャップの肩が隠れるくらいのフード付きのノースリーブ、体のサイド脇の部分が大きく開いていて、でもインナーを着ているので肌の露出は控えめ、大胆なデザインやギャップの大きなロゴも長身の達也さんだから似合うんだろうなと思います。お二人の露出高めというと、自宅で撮影されている動画やライブ配信では部屋着でリラックスした様子、二人とも短めの短パンてかホットパンツってくらいの丈で、さらにソファーに座っているので大切なところが見えそうになっている、素晴らしい。お出かけスタイルでもいわゆる地上丈の短パンを履いていることが多く、一定数おられるであろうアンチ短パン、アンチ地上丈の風潮に一石を投じるようで、僕も夏は短パン派なので、来年の夏も絶対短パンで過ごしてほしいものです。なんのこっちゃ、なんのこっちゃ。最終便ゲーでも大好きなポッドキャスト番組として何度も紹介し、僕もコラボさせていただいたライオンとアサコのロッカールーム、素敵すぎるでも不器用でキュートな2人、ライオンくんとアサコさんがスピーカーと呼ばれるゲストとともに、また時には2人でお話しする番組、人気番組です。さまざまな経歴やバックボーン、魅力を持ったスピーカーが世界中から召喚され、2人によって魅力がどんどん引き出されていく、ライオンくんと朝子さんの不器用にでも繊細に、互いを友人として、そして共に同時期にカナダで過ごした経験から来るのであろう同志として、家族の次くらいに思い合う雰囲気が素敵すぎる番組です。僕ロッカールーム大好きなんです。そして僕が一番気になるスピーカー、推しのスピーカー、エピソード107回に登場したライオンくんのお友達でフランスで働くコヘイくん、ゆったりとした話し方と、優秀で立派なお仕事をされているんだろうけど選ぶることや、僕すごいでしょと言わんばかりの話はなく、淡々と静かに、そしてキュートに話す言葉、また 僕は絶対に幸せになれると信じてやまないと言える強さと、その言葉を言えるための柔軟さ、単身海外に行って活躍できる能力、かっこよすぎです。そして最新回エピソード145にて2回目の登場、なんとヨーロッパの発展場での体験談も飛び出し、ロッカールームと最終便ゲーのコラボ会にて小平くんの再登場をお願いしていたのですが、こんなに早く実現されるとは。仕事終わりで会社で帰る準備をしながらイヤホンで最新回だと思って聞き始めたら、尊すぎるあのお声が聞こえてきて発狂しそうになりました。2回目の登場で、前回収録後に朝子さんともイタリアでリアルされた経緯もあってか、みんなが旧友と話すような前回よりも遠慮のなさに、小平くんもリラックスしているお話し方と小ボケ、そんなお話し方されるんですねと新たな発見もあり、楽しまさせていただきました。尊いです。おっさん何言うとんねんと自分にツッコミを入れながら、X、Twitter、インスタのフォローやコメント、Google ホームへのお便りお待ちしています。リンクツリーの中から飛んでください。おすすめの映画もぜひ教えてください。今夜はこのあたりでおやすみなさい。